カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ11月も半ば、お池通りを、先ほど歩いておりましたら、もう、紅葉も見頃という、美しい、もう落ち葉になるんじゃないかなという、そんな感じになってまいりましたが、もう本当の京都の街中、たくさんの観光客でにぎわっています。さてこうラジオカフェのある、のは京都市の中京区というところなんですけれども、京都市のもう本当にど真ん中なんですが、今回はその京都市中京区長でいらっしゃる池田健さんに、中京区の今、これからの中京区について伺います。池田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、いつもお世話になっております、は
い、池田と申します。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。池田さんには時々いろんなこう会合などで、お目にかかるんですけれども、本当に物腰の柔らかい、素敵な方だなといつも拝見しているんですが、そんな風に言われるんじゃないですか。
いや恥ずかしい限りです。ありがとうございます。
なんか、こう市長さんなんかだと、ああ市長だということで気軽に話しかけるっていうことにはなかなか、ならないんですけども、池田さんは本当に、なんか、気軽にお話ができるんじゃないかなっていう、は
い、
そんな雰囲気を醸し出して、はい、いつもおられるという感じなんですが、どうでしょうか。池田さんはこの中京区長をお務めになってもうどれぐらいになられるんでしょうか。はい、
平成の25年の4月からですから、
平成25年4月、はい
はい、ちょうど今で4年半ほど経ちました。
あ、はい、そうですか、はい、私がこう区役所に出入りするようになって以来、ずっとこう池田さんのお顔を拝見しているということは、はい、あれですよね、それぐらいから関わらせていただいているということにもなるということですね。はいはいはい、どうでしょうか。その中京区に来られる前は、他の上京区におられたとか、はいはい、北区におられたとか、はい、そういうことになるんでしょうか。
は
い、
以前は東山区役所でありますとか、は
い、東山区役所、
はい、南区役所などで、
はい、
区役所では働かせていただいて、
はい、
今回がまあ3カ所目ということですね。
3カ所目、そうですか。はい、まあ、東山、南区とか、いろいろやっぱり地域性とそれぞれ特徴があると思うんですけれども、どうでしょう、中京区に来られて、4年ちょ半ぐらいですね、来年4月で5年ということですが、中京区ってどうでしょうか。池田さんはどんなところだというふうに、特徴としてはどんなふうに捉えてらっしゃいますか。
まず街が元気、
町が元気、はいはい、地域としては元気、
人が元気、
人が元気、町が元気、
はい、もう活気ある町だなと、
はい、
毎日思っています。
毎日思ってらっしゃる、はい、好きに習ってくださいましたか。
はい、もう中京は大好きな
中京は大好き、
はい、
そうですか、
はい、
まあ、中京区はその、平成25年に来られてからでも随分変化があったのではないでしょうか。はい
はい、まず一つは、人口がこの5年間でもやっぱり増え続けている、はい、
増え続けていること
があります。
はい、
まあ、例えば、今の人口が11万人少しなんですけれども、5年前は10万6000人ぐらいということでしたから、まあ、人口の数だけでは4000人ほど増えていると
い う,
ふうなこともありますし、
印象としては、はいはい、こうマンションがたくさんできて、はいはい、もっと増えていらっしゃるのかな、増えているのかなっ ともう思ったんですが、はい、まあそれぐらい増えてるということですか、
は
い、4000人、
はい
はい、
まあ、京都市内の他の行政区に比べるとやっぱりあの人口の増は中京が一番増えてる町なのかなと思います。
あ、そうなんですか、はい、やはりその他の区ではやや減少するところもあったりということなんでしょうか、
はいはいはい、まあ、ただあの日本全体は人口減少社会と言われてますの で、はい、ですね、あの中京もこれから厳しい状況もあるかもしれませんし、できるだけ今住んでおられる方はずっと中京に
いてね、
住んでいただきたいなと思います。
はい、まあ、その人口減少社会っていうところが、残念というか寂しいというか、それでいろんな問題もやはり生じるということもあって、やっぱりどんどんたくさん子どもが生まれて、小学校もにぎわって町がにぎわうということは、活気のある町になるということにとって必要ですね、
はいはいはい、
そうですか、はい、まあ、そういう中で中京区は4000人の、増があったということですが、はい、そしてその人口がまあ増加しているのみならず、いろんな変化というのもあったかと思うんですが、はいはい、どういうことがあるでしょうか。ま、
今日もこのスタジオに来るまでに寺町商店街あたり歩いてきたんですけれども、
はい、
やはり5年ほど前に比べて日中歩いておられる外国から来られた観光客の方がやっぱり多くなったなという実感はあります。
本当ですね、はい、お天気にもよるんですけれども、ここは日本ではないのかなと思うくらいのパーセン外国人の方のパーセンテージの時、はいはい、8割方外国の方じゃないかなと思う瞬間もあるんですが、これ本当に4年前5年前とは全然違いますね、はい、
全く違う状況です、
はいはい、これはどうでしょうか。その区政としては喜ばしい、市政としても喜ばしい状況なんでしょうか、
はい、京都の魅力を発信するということでは大変ありがたいことですし、
はい、
来ていただいているというふうなことはものすごく本当に嬉しく思っています。
いろんな商店街とか、はい、それから、まあ、大型 の、 百貨店とかスーパーとか、まあ、そういうところいろんなところで外国の方をお見受けしますから、やっぱりそういう皆さん の、 まあ、収入増にももちろんつながっているということですよね、
はい、多分そういうふうに感じているところもあります。
ああ、はい、そうですか、はいはい、さあ中京区政はどうなっているのかと思うところなんですが、ホームページなどを拝見しますと、この平成29年度中京区運営方針という、これがこれどういうものなんでしょう、
はい、
運営方針って言うんですね、
は
い
は
い、
これは毎年と京都市では区役所だけではなくて各本庁の部局もこの1年どういう取り組みをするのかということを、まあ、方針としてまとめるという取り組みをやっています、
はい、
区役所でももともと作っていますまちづくりの指針である中京区の基本計画というのがあるんですけれども、はい、まあ、それに沿いながら今年度やることをですね決めていくっていうようなこともこの方針の中に書いてあります。
ああ、は
い、
そうですか、はい、そしてまあ、いいなと思った点はその10年計画10年の基本計画というのがあるというふうに伺っておりますけれども、その今年度というだけじゃなくてやっぱりその10年スパンというか、まあ、そういう中長期計画に基づいた今年度というその、方針っていうのがなかなか、はい、ええ感じだな、はい、と思ったんですが、
はいはい、
どうでしょうか、はい、それはどんなふうにされてるんですか。
やはり 基本的な町を中京区の町をどうしようかというふうなこと、はい、まあ、まあ3つの視点がありまして、
3つの視点、はいはい、どんな視点なんですか。
1つはあの地域交流の促進ということで、はいはい、あの地域コミュニティを活性化していこうということ、
はい、
もう一つは、文化とにぎわいの創出ということ、
はい、
まあ、あの中京区にもあの素晴らしい文化歴史ありますの で、
そ、 うです、ね、は
い、それを活用してまちづくりにつなげようということ、はい、そして、はい、もう一つはあのこれも京都市が施策としてやってますが、歩いて楽しい街づくりということで、この街中は歩いて楽しんでいただきたいということで、それをま進めていきましょうと、まあ、こういったような取り組みを重点的にやっておりまして、その中で平成29年度は何をするかというようなことがこの方針の中にま掲げられているというふうなことにもなっています。
ああ、そうですか、はい、その歩いて楽しい街というその、視点でいろんなことがここ何年かでもあの例えば四条通りが拡幅されたりとか、はい、それからこう三条通りの無電柱化に向かって、はいはい、協議会の方が準備されるとか、はいはいはい、いろいろこう、はい、進んでいるなというふうに思うんですが、
は
い、
あの三条通りはあの速度規制、自動車の速度規制が30キロから20キロに今なっています
し、はい、交通実験されて、はいはい、協議会の方があ
の、はい、あのいろいろな地域の皆さん、またあの警察の皆さんとも相談しながらやった結果、警察の方でそういう規制を引かれて、あの20キロの規制ということになりましたし、あとはあのお気づきかもしれませんが、あの三条通り、烏丸通りから東側には、信号機が実は何箇所かあったと思うんですが、
かなりたくさんありました、
はいはい、それ全部ないですね今ね、
はい、
取りました。あの、まあ、僕らが取ったんじゃなくて警察さんの方で取られましたが
そうです、ね、
あの、
はい、
これもやっぱりあのどうしても信号があるとその信号を頼りに自動車が行き交うということがあるので、
は
い、
それは当然そうですよね、は
いはい、まあ、その中でやはり街の中歩いておられる方、お子さん高齢者の方もたくさんいらっしゃるというふうなこと、さらにはせっかくでしたら、まあ、あの歩いて観光もしていただきたいので、まあ、そのためには、まあ、自転車も自動車も歩行者もみんな注意して歩けるようにしようというふうなことで、ああいうような信号機を取るっていうような取り組みになったということなんですね。
あ、そうですか、はい、外国人観光客が増加する前にすでにその三条通りは、はい、まあ、土曜日日曜日になりますと、はい、まあ、本当に、観光客の方でにぎわっていましたから、はい、ただでさえ、こうその信号というのが、どうなのかなという思う瞬間もよくあったんですけども、あれが、なくして大丈夫なのかなという心配もあったんですが、はいはい、いざなくしてみると、はい、ちゃんとできるんですね、
は
い、
実はあの交通事故がやっぱり減ってきているというふうに中行省さんからは聞いていますね。
ああ、はい、そうですか、はい、
あの界隈はね、
はい、そこがやっぱりいろんなこの、地面に、段差をつけたりとか、はい、何がしかの工夫を加えて、はい、からこそということもあるかと思いますが、はいはいはい、やっぱりそういう、信号をなくすとか、拡幅するとか電柱無電柱化に向けて準備するとかいろんなこう努力を各地域の皆さんがされているというところが、はいはい、やっぱり中京区、はい、素晴らしいです、
はいはい、もう皆さん の、 ご努力にはもう本当に頭が下がるところです。
そうですか、はい、そしてこの中京区の運営方針なんですけれども、文化庁が移転されるということで、これは予 定ではいつになるんでしょうか。
あの正式にはまだ決まってませんので、はい、
そうですか。
あの移転は決まっているんですが、時期についてはまだ私も知りませんけれども、
はい、
まあ、あの場所はあの上京区の方の、あの方に決まったというふうな報道は今年の夏頃にあったと思います、はい、
あ、そうですか、はい、そして、番組が始まる前にちょっとお話ししていたんですけれども、その人口やっぱり、減らないように努力が必要だというところで、やはりそういう、お母様とかちっちゃいお子様に向けたそういう行政サービスというのも、中京区として展開されていると伺いましたが、
はいはいはい、乳幼児のあの方を対象にした、
はい、
ワークショップを毎週木曜日の午前中に区役所で、
は
い、やらせていただいています、
はい、
あの毎回
区役所にそういうスペースあるんですか。
あの1階にあります区民の交流していただくスペースをちょっとその時間だけ、
はい、
あのソファーとかを避けさせていただいて、
はい、
そこであのいろんなあの楽しい取り組みを、はい、させていただいています。
ああそうですか。
日によってはあの区役所の会議室ということもやっておりますが、
はい、
必ず毎週木曜日はやっております。
毎週木曜日、
はいはい、
それはひょっとして池田さんが区長になられて始められた、
はい、そうです。
お、素晴らしい、はい
は
い、
平成の26年の6月ぐらいからだったかなと思います、はい、
あら、そしたら就任されて、はい、もう本当に1年ちょっとで、
はいは
い、こういうことしたらどうかなっていうお考えになられたんですか。
あの以前から計画はあったようなのですけれども、
はい、
あのやっぱりお母様方が孤立しない交流を図ることで、あの次のいろんなあの活動につなげていただきたいというふうなこと、
あ、はい、
まあ、区役所であの乳児さん幼児さんですので、
はい、
大変にぎやかしくて、
はい、
あのそういうような時間があの区役所の1週間の中で
必ず1日、
はい、あるというのは、はい、あのいいなと
思います
し、
ね、
はい、
そういう区役所って他にもあるんですか。
あの定期的にやっておられるところはあると思うのですが、
はい、
毎週やってるというのはあまりないかもしれないですね。
あ、そうなんですか、はい、やっぱりこう核家族化が進んで、あのこうつながりというのが横のつながりがあの減っているというそういう、時代ですから、やっぱりそういう場所があるっていうのはあの非常に大切ですね。そうですか、
はい、
池田さん、そのこの4年何ヶ月の間にこういうことを始めたっていうこと他にもあるんですか。
あとはね、
はい、
あのなんだろう、突然の質問で動揺しておりますが、そうですね、あの、まあ、これも前の方が始めた仕事ですけど、はい、区役所の屋上は、
はい、
屋上の庭園になってましてね、
ええ、
あのもう10年以上に11年になるんですけど、あの緑豊かな庭園になっていまして。
知りません。
そうですか。、はい、そこであの
自由に入れるんですか。
どうぞ。で、日本ミツバチ飼っています。
ああ、そうなんですか、
はい、
それは非常に貴重な、
はい、
あの結構日本ミツバチって減少してるんじゃないですか、
はい、あの大変貴重な、あの
減少、これすごい、
日本の。
知りませんでした。
はいはい、
なんでそんなん買ってはるんですか。
あのやっぱりあのミツバチというものを介して緑化、町の緑、町の中でやっぱりあの中京区は緑が少ないっていう町ですから。
そうですね、はい、
ということで、あのミツバチを介して緑化を考えていこうということで、あの僕の前任の区長さんが始められた。
あ、そうなんですか。
なんですが、それをボランティアさんにあのお願いして素晴らしい庭園になりまして、
はいはい、結構、はい、あの公園っていう感じですね、
はい、去年はあのお月見の会までやっちゃいました。
あ、
はい、
そうなんですか。
あの春にはお茶会もあります。
あ、そうなんですか、はい、そういう案内って、はい、あのどこに、
あの区役所、市民新聞の中京新聞を見ていただいたらご案内がありますので、
は
い、
あ、そうなんですか。
またぜひ、はい、
まあ、蜜蜂飼っているということは、はい、蜂蜜が取れるということですね。
取れます。
それでどうしてあるんですか。
はい、それはそういう例えば東京の銀座では大きなプロジェクトがあるのですけど、
はい、
そういうふうにお商売にはできるほど取れませんので、細密の見学会とか、まあ、このイベントの時に少しご賞味いただいたりとか、
はい、
そういうことをやっております。
はい、なかなか、まあ、普段本当に気が少ないな、鳥がの鳴き声が聞こえないなってこう残念に思う点があるとしたら、まあ、そういうことかなと思うんですが、やっぱりこういうふうに自然と親しむという、まあ、そういうチャンスを作ってくださってるということですね。
はいはい、
ありがとうございます。ぜひ伺いたいと思います。
はい、ぜひお待ちしています。
はい、この後は11月26日に行われる防災総合防災訓練について伺います。グリーンコミュニケーション、引き続き京都市中京区長池田健さんにお話を伺います。皆さんもぜひこの中京区の屋上庭園行ってみてはいかがでしょうか。もう想像以上に素敵だというふうにこの音楽で、ブレイクしている間にお話しいただきました。はい、さあ、11月26日、これ日曜日ですね。
はい、
中京区の総合防災訓練が、実施されるということですが、
はい、
年によってこう多少テーマ性があると思うんですけども、
はい、
今年度はどんな感じなんでしょうか。
はい、今年はですね、
はい、
先ほどのお話もありましたが、区内にたくさんの外国の観光客の方が商店街を歩いておられるというふうなこともありますので、
はい、
日中に大地震が起こった場合を想定して商店街の方とそれからそこの地域にお住まいの皆さんとで一緒に防災訓練をするということになりました。
あ、は
い、
そうですか。はい、やはりそういうどういう協力が住んでらっしゃる方と商店街の皆さんとか観光客の皆さんとこう協力体制が取れるかっていうことがやっぱり訓練しないとわからないですね。
はいはい、これまでは地域に住んでおられる方の防災訓練、これはそれぞれの学区ごと地域ごとでやっておられました。
はい、
でそれはやっておられるんですが、商店街の事業者の皆さん等と一緒にするということはこれまでなかったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、ただこれだけ多くの皆さんが行き交うようになると災害が起こった時に、まあ、京都市でもいろいろ帰宅困難者の対策でいろいろやっておりますけども、まあ、中京区というところでも同じ状況もあるので一度やってみようということで商店街の皆さん地域の皆さんにご理解いただいて、一緒にやろうということになったんです。
そうですか。
はい、
この中京区は、本当に近くだけ考えてもたくさんの商店街もありますが、三条名店街とか、それから、錦市場とか、
は
い、いろいろありますね。
はい、
具体的にはどういう内容になりますでしょうか。
は
い、
今回はアーケードの商店街で、
はい、
消防の方で消防の訓練が朝9時ごろから1時間ほどあります。
はい、
加えてその時に、帰宅困難者の皆さんに、避難所まで、まあ、今回は元青少小学校を避難場所に想定していますので、
はい、
そこまで行っていただくという誘導の訓練を、商店街の方と一緒にやらせていただこうかなと ということでございます。
そうですか、はい、寺町京極、それから新京極、三条名店街、はい、錦市場、はい、等々 の、 その商店街の、まあ、お客様を誘導するという、はい、そういう訓練、はいはい、
あの加えて、はい、あの先日もあの伊丹の方で大きな市場の火事がありました、
はい、
やはりあの商店街の火元しっかりやっていかないといけないというふうなこともありますので、まあ、この機会に合わせて商店街の皆さんではそういう訓練もしていただこうというふうに、あのこのか訓練の中に盛り込みをしているとしてしたというふうなことも、はい、あります、
はいはい。まあ、あのポント町でも大きな、はい、火災がありましたけれども、やはりそういう特にアーケードの商店街ですと、そういった火災が起こったら、ね、大変こう、はい、危険な状態になると思うんですが、はい、まあ、そういう訓練をされると、はい、それが、10時ぐらいまで、
はい、10時ぐらいまでで、はい、あとはあの10時ぐらいから約1時間ほどは、元青少小学校で、
はい、
避難所の運営訓練を、させていただき、
はい、
もう一つの拠点として今回はあのウィングス京都さんに、
はい、東の東院になります。少し通りが離れますけれども、
はい、 そうですね、そこであの障害のある方、またあの妊産婦の皆さんにもご協力いただいて、
はい、
避難所の運営訓練をやりまして、ほぼそれが11時ぐらいに終わるので、今度はウィングス京都にいらっしゃる皆さんを、元青少小学校のメインの会場まであの連れてきていただくというか、一緒に避難をする訓練も、
あ、
はい、させていただこうかなと思っています。
ウィングス京都からまたその青少小学校の方に移動するという訓練もされるんですか。そのウィングス京都のその会場が避難場所でもあるけれども、移動もするということですか、はいはい、これはなかなか大変ですね、は
い、一回そういう訓練ってあまりあのやってないので、
はい、
実践経験を積むということで、はい、まあ、取り入れたということでございます。
そうですか、はい、まあ、各地でいろんな防災訓練が実施されると思うんですけれども、やはり、いろんなこの高齢者の方とか、それから妊産婦さんとか、いろんな方を想定したそういう個別の、訓練というのも、近年はされるようになったんですね、
はいはい、中京区の場合は、はい、地域の防災訓練は地元の方が本当に熱心に取り組んでいただいているので、はい、区でやる訓練は毎年テーマを変えまして、去年は大規模災害が起こった時の救急訓練を中心にやりました。一昨年は、はい、地下街水に水が入ったらどうなるという、ゼスト
池でされましたですよね。
その前の年は、
はい、
大きなマンションの、はい、はい、防災訓練をやらせていただきました、
はい
はい。まあ、空の状況に応じて、まあ、いろんな取り組みを、まあ、やってみようかなということで、
はい
はい、もう中京区の防災機関の方は本当にみんな熱心ですから。
あ、
はい、
そうですか、はい、先ほどすごく、印象に残ったのが、やっぱり想定外ということはやっぱり、ないように準備をしたいというふうにおっしゃってましたが、はい、本当に、日々いろいろご努力いただいてありがとうございます、はいはい、今回は中京区長、池田健さんに中京区の今これからを伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。